開けポンカナピョンと行く弥勒旅始まるよ。アロハ。2月27日夜8時半パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえと
旅する教師ガッキーです。
カナピョンと行く弥勒旅最終回の放送は旅する教師ガッキーと語る
人間ってよか
と題して、人生や旅の各地で出会った素敵な方のエピソードをご紹介します。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、皆さんアロハ
ー。アロハー。いやー、もうこのアロハー最後ですか？
最後ですね。
最終回？
はい。
いやー、寂しか
ーですよね
ー。ねえ、なんかね、終わらないでって感じ。
はい、そうですよね。
この令和6年の2月の27日放送が、はい、まあ一旦こうもう最終回と、
はい、
まあ、一旦最終回って言っちゃったらね、ちょっと期待しちゃう人も出てくるから、
はい、
難しいです、表現ってね。かなぴょんさんの言葉の方がいいんですけど、
はい、
最終回なんですか？
あ、はい、そうです。
あっさりしとるな。
いや、そうですね。
僕の方がなんかちょっと感傷に浸った感じになって、
また会えるかもしれないですからね。
なるほど、なるほど、また会えるかもしれませんからね。、うん、はい、まあ、いろいろと人生には節目がありますから、
うん、
ね、ラストですか。
はい。
ですね、本当はね、僕のその1年間のこのレギュラーっていうのは、昨年の2月から始まって、
はい、
今年の1月までという、まあね、ことだったんですけど、今年の2月に、もう1月だけ、するというお話を金井さんからいただきまして、
はい、
で、なんとね、大鳥にご指名いただきまして。いや、なんかね、ドキドキしますね。
いや、もう本当にガッキーさんにお世話になってますから。
いや、そんなことないのよ。あ、そうそうそう、この話するか。先月僕誕生日だったんですよ。でね、昭和54年生まれの1月20日なんですけどね、カナピョンさんから連絡いただいてですね、リスナーの皆さんは急な話でちょっとついてこれるかなって感じがしますけど、ガチャガチャをね、ガチャガチャ送りましたんでみたいな感じでしたよね。
はい、そうですね。
あ、もうあれ送りましたでしたよね。送りますようですか。
あ、送りますって言ってメールしたんですけど、もう送ってました。
つまり事後報告みたいな感じですよね。
そう、そうですね。
僕がいるかいるとかいらないとか関係なく、もう送りましたよと。
はい。
その心は何かあるんですか？
その心はこれガッキーさん使ったら面白いかなっていう。
いや、ね、本当ね、本当ね、皆さんですね、僕は福岡の人間なんですよ。でね、金井さんはね、広島に住んであって、で、広島と福岡っていうのはまあまあ離れてるんですよ。300キロ以上離れてるんじゃないかな。
うん
うん、何度かね、あの金井さんのところに僕はあの、ね、いろんなことで、このラジオのこともあの含めながら、行きましたけど、そんな距離でね、あの相手がいるかいらないか関係なくね、事後報告でガチャガチャを、ガチャガチャを送る、ガチャガチャってみんなカプセルと思ってるでしょ。違いますか、ガチャガチャの本体ですからね。本体。しかもね、1台じゃないのよ。ガチャガチャを2台も。
ちょっとあの奥さんがびっくりされましたかね。
そうそうそうそう、あの妻がですね、あの段ボールが届いて、そして開けたらそのガチャガチャの本体が入ってるわけでしょ。で僕はちょっと外に仕事に出てたんです、その時に。であの一緒に開封してないわけですよ、
うんうんうん、
ね、で僕もあのガチャガチャ届くからっていう連絡を妻にもしてなかったので、急にですよ、急にガチャガチャ、ね、が本体2体届くっていう。でこれがね、奇跡的なんですけど、金井さんはあの このことを知らないんだけど、僕ガチャガチャ探してたんですよ。
なんで言ってくれないんですか。
いやいや、そうね、あのガチャガチャ持ってる人っていうのをね、まあ、SNS とかで呼びかけることもできるんでしょうけど、まあね、その持ってる人少ないじゃないですか、まずね、そうでしょ。でも10人いたら1人も持ってないと思うんですよ、ガチャガチャの本体って、ね、だからそうやって SNS とか呼びかけたところで、それ引っかかることが引っかからないだろうなっていう予測が立つから言わないんだけど、誕生日にガチャガチャもうあのいりますよね、送りましたみたいなね。僕が欲しいってこと知らなくて、そんなことあります？
ねえ、
まあ、あったんですよね。
そうそう、あったんですよ。
まあ、ありますって聞いてもあったんだもん。ちょっとじゃあなんで欲しがってるかっていう話をね、まあ最終回なんだけど、少しそのガチャガチャの話でしますね。
はい、
あの僕がこのラジオで話をさせていただいているのは、あのいろんなところで出会った素敵な人を紹介するということでね、旅する教師ガッキーの人間ってよかっていうのでやらせてもらったんだけど、10月の24日に岩井原雅人さんっていう人を紹介したんですよ。で、まあ、放課後等デイサービスをしてる人なんだけど、そっちの話が重要というよりかは、彼がね、研究している江戸時代の儒学者がいるんですよ。
はい。
ね、貝原駅賢っていうんです。貝原駅賢という江戸時代の儒学者でがいて、その人の研究家なんですよね、岩井原さんは。で、貝原駅賢が、生まれてね、確か400年じゃないかな。西暦でいうと2030年に貝原駅賢の生誕の400周年があるんですよ。
うん、
でそれで彼はもう貝原駅賢のことを皆さんに広めてね、で皆さんの生活がより豊かになることを望んでるわけです。これはねビジネスとかじゃないですよ、
うん、
貝原駅賢って本当素晴らしい人で、まあ、よかったらね、またそのことに関しては岩井原さん本人にね、まあ、僕に連絡くれたらつなぎますから、聞いてもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、素晴らしい人なんですよ、貝原一見で。その人を広めるためには何がいいかっていうのを毎月のように会議しながらやってるんですよね。その一つのアイデアとしてね、ガチャガチャ作ろうぜって言ってたんですよ。
うん、
貝原駅賢のマスコットキャラクター作って、
あ
いくつかなんかその動きのあるね駅賢先生のそのキャラクター作ってね、うん、でなんかそのいっぱいその名言があるんですよ、
うんうん、
その名言とともに子供たちがこうガチャガチャ好きでしょ、大人でも好きな人たくさんいるけど、を楽しみながら で、あ、これが出たとか、あれが出たとかね、レアなものが出たとかね、っていうのをしようよっていうアイディアを話し合ってたんですよ。
うん。
1年ぐらい。
うん。
で、かなえさん、それ知ってたんでしょ？
はい。
嘘好き。嘘。嘘。早い。もう、はいも早いし。
知りませんでした。
そうだからね、ガチャガチャの本体って意外と高いんですよ。
うーん、
なんかメルカリとかいろいろ調べられるじゃないですか、オークションとか、はい、ね、それ見るとやっぱりね、まあ、状態にもよるでしょうけど、うん、結構金額するんですよ。でどうしようかねとかって言ってて、まごまごしてたら、なんとうちにガチャガチャが広島から2台も届きました。
素晴らしい。
ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。人類の役に立ちますんで、貝原駅伝ってどういう人かっていうのを調べたかったら、ぜひですね、お手元に本を購入されたらいいと思います。その本はね、養生君という本です。養生君の養は、養うっていう、養生するの養生ですね。で生きる。で、訓は、訓読みとか音読みの訓ですね。養生訓っていう本。人間がどういう生活をすれば、いいのかっていうのを、体の健康と心の健康の両面から書いてる。で今でもね、大きい本屋さんに行ったら売ってますよ。
はい。
だから、まあ、貝原駅伝の、晩年の作品なので、長生きだったんですよ、江戸時代で。80歳か、それぐらいまで生きてんじゃないかな。江戸時代にですよ。でその晩年の貝原駅伝がどういう食べ物を食べましょうとか、こういう暮らし方しましょうとか、心構えてのはこうですよっていうことをですね、ずっと書いてるんですよね。だからそういう今の人が読んでももう大変参考になるものですから。で養生君は買って読んで、まあ家に一冊あっていいんじゃないかなと思いますよ。アマゾンとか楽天とかでね、はい、古本でもいいんだったら、かなり安くて手に入ると思います。まあそういうですね、ガチャガチャと貝原駅伝の話と。最終回にこの話をするか。なるほどね。
買います。
はいはい、ぜひぜひぜひ。
はい。
そうですね、ジングル挟んで後半っていうのはまだ大丈夫かな？
行きましょうか。
あ、そうですね。で、はい、後半も話したい、最後に皆さんに伝えたい話があるので、ぜひお願いします。
わかりました。じゃあここでジングル挟んで後半トークに移らせていただきます。
夢の種放送局です。
はい、それでは後半トークに入らせていただきます。ガッキーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この後半何を話すかっていうのは、カナピョンさんともね、打ち合わせしてないんですよ。最後に皆さんに、ある人のことを中心に話しながら伝えたいことが僕はあるんでっていう話しかしてません。
はい、
なのでぜひですね、今から話をすることは、できるだけね、何かをしながら聞くのではなくて、このラジオにね、集中して聞いていただけたら嬉しいなって思ってます。もしそれが叶わない人はながらでも構いません。去年の2月から、今年の1月までいろんな方を僕が語るということで紹介してきたこの、ラジオなんですけど、最後に紹介したい人はですね、広島県の大倉かなえさんです。
私ですか？
はい
はい。
愛の電波師かなぴょんっていうね、そのことでこのラジオをね、こうやって くれててね、僕はあの広島に行くのがすごく楽しみで、車でねよく旅をしてたんですよ。今はねちょっと旅休止してて福岡にいることが多いんですけど、一番遠くは福島県まで行ったかな、車で。福岡からなのでね、まあまあ距離がありますね、千何百キロありますけど、で、まあほとんどが広島経由で広島に寄ることが多かったんですね。でそれは、まあ、最初はね広島県の呉で、まあ、下村澄さんっていうねまたこのなんていうかな、はっきりとした愛の形がある人ね、からの紹介から始まったんですけど、でそれから金井さんのいる庄原にね行くのが、まあそのなんていうかな、まあ、中継点というか楽しみだったんですよね。でその金井さんは庄原で、コンビニエンスストアをね経営しながら、琵琶音球をしたり、それからお花のですね、まあ、飾りの先生をしたり、着付けなんかもやってたんですかね。
はい、
過去形にするとなんか今やってない感じにするけど今でもやってるんですけどね、まあ、そうやって暮らしをしてたわけですよ。でそこには優しい旦那さんがいて、で、まあ、うちの娘もね、何度かお世話になったことがあったりしたりして、楽しい時間を過ごさせてもらったんですよね。食事をしたり、ゲームをしたり、なんかその人生をこう語り合ったりですね、そういうことをやってきたんですけど、当然僕もねこれはある意味公共の電波だから言葉を選びながらね話をしていきますが、金井さんがね去年の10月に福岡に、福岡で開かれたイベントがあって福岡に来られたことがあるんですよね。あの時だったと僕は思うんだけど、そのイベントが終わった次の日の朝かな、覚えてます？
覚えてますよ。
覚えてます？
はい。
とっても大切なね、本当だったら自分から口にすることがなかなかできないことを僕に話をしてくれたんですよ。それはね一言で言うとかなえさんの内情です。その中身についてはね僕の口からずけずけと話すことができないので、聞いてある方はよく想像してね、それを聞いてほしいなって思うんだけど、その話をこうねギュッと要約するとね、まあ、生活をはっきりともう変えないといけない時期に来たっていう話なんです。病気とかではないですよ。自分の暮らしというものをこういろんなことを手放さないといけないと。でもお世話になってる方、関わってくれる方がいるから、それをちゃんと誤解ないように伝えないといけないと。それをですね話をしてくれたんですよ。それはねある意味では自分のね弱い部分とか見せたくない部分を告白した時間だったんです。これがね今でも僕の中でね、とってもとっても、勇気のいる大きなものとして 僕に伝わってるんですよ。というのはどうしてかというと、僕はね、自分の弱みを見せることがほぼほぼできない人間なんです。今この収録はね、あのオンラインで収録しててね、広島のスタジオにいらっしゃるね、そのスタジオの運営側のスタッフの方とかなぴょんさんと僕がね、3人であのラジオだけども顔を合わせながらね、話をしてるんですよ。その僕はお二人の表情が見えてて、それぞれの表情が見えてる状態で話をしてるんだけど、聞いてる方もそれを想像してほしいんですよね。あの、人間って何かっていうことなんですよ。人間の心って何かっていうことなんですよ。僕はね、10月にかなえさんが僕に話をしてくれた、その告白してくれた、あ、告白ってあの愛の告白は、まあそうか、ある意味愛の告白は、まあいや、ややこしいことやめよう。で、それをね、内情を話をしてくれたっていうことはね、今の世の中を生きる僕たちにとって、ものすごく大切なことだと思ってるんです。だって、僕ね、言えるかなって言ったら、かなえさんがあの時言ってくれたからようやく言えるきっかけもらったと思ってるんですよ。僕の育ちはね、男は弱音を吐くな、泣くな、そうやって育ってきたから。だから自分のね、弱いところを見せるっていうのは、できないまま育ってるんですよ、今でも。本当はいろいろあるんですよ。でもそのいろいろはね、自分は言わんって生きてきたの。でもね、かなえさんが話をしてくれたから、ああ、これ言わないいかんなと思ってんですよ、僕。いや、このラジオで今から話すんじゃないんですよ。いやね、急にね、あの本田圭佑の、あの弱い部分を一番最終回で、それラジオジャックですから、それは。そういうことじゃなくて、ね、教師辞めて、全国旅して、千人以上の人と会話をしてね、いろんな人のね、弱い部分を僕聞いてるんですよ。目の前の人がね、ボロボロボロボロ泣く。ね、かなえさんも見てきたでしょ、広島で。ね。で、それは、みんな、目の前の現実と向き合って、押しつぶされそうになりながら、でも頑張らないとって思って、で話をうんうんうんって聞くと、なんかこう、問題解決になってないんだけど、ちょっと楽になった気持ちになってね、あの、日頃ね、溜めてたものがボロボロと涙に出てくるということなんで、これ全国的んですよ。ね。で、その時に、もう、僕自身が言えてないのよ。ねえ。でもその僕にね、あの、大きな勇気を与えてくれたんですよ、かなえさんが。ちょっとここでかなえさんに話すバトンタッチしようかな。
何を話したらいいんですか？
これ打ち合わせしてないから、
はい、
初めて僕がかなえさんのあの時の話を聞いた時の心境と今のね、心境をかなえさんに話をしてるでしょ、
はい、
それを聞いてどんなことを思ってますか？
まあ、ガッキーさんと私は似てるところがあるので、そうなんだろうなっていうふうに思います。
あー、そっか、嬉しいね。 似ているところって例えばどういうところだと思います？
そうですね、なんかこうどういうところ、まあ、あのどういうところですかね
そうね、先週のゲストで富永幸喜さんっていうお医者さんが出たんでしょ。
はい。
で彼が話、これは収録だからもしかしたら彼が話してないかもしれないけど、まあ話してなくてもいいんですが、心が通い合うっていうのが人間あるでしょ。さっき金井さんが言ってくださった同じようなところがあると思うんでっていうね、僕ら二人の中に。それは僕も、いや僕なそれないですよって思わないもん僕もね、あこういうことかなってその想像がつくんですよ、うん、でこれって心が通い合ってる状態ですよね、
うん、
でそれをね富永幸喜さんはね、彼めちゃくちゃ頭いいからちゃんと言葉にして話をしてくれるんですよね、
うん、
まあ、2人だけの今話をしてるけど、文化的同一性っていう言葉を使うんですよ、
うん
うん、文化的同一性っていうのは日本だったら日本の文化があって、その文化が作られていく中で同一性なので共通するものの捉え方、価値観ね、まあ常識みたいなもんですね、
うん、
というのがあるんですよ。でこの文化的同一性っていうのがね、現代においてはちょっとデコボコしてきちゃったんですよね。でだからよくわからないの、相手の気持ちが、
うん、
分かりにくくなっちゃったんですよね。なんとなく言ってることわかります？
なんとなくわかります。
なんとなくわかります。
うん、
ね、まあ時間もね限られてるから次に行きますけど、その文化的同一性がこうデコボコしちゃってる現代に生きる僕らはね、自分の心の状態を相手に伝わるようにね、
うん、
言葉にするっていうことが大事なんですよ、
うん、
そうすると言葉にすることで初めて共有が始まるの、うん、心の状態の共有が。それをね金井さんがやってくれたんですよ。
うん、
そしてね、ひろしさん、ね、旦那さん、
はい、
僕はね、その10月に金谷さんから話を聞いたときに、旦那さんの僕、旦那さんへの僕の見方がね、大きく変わったんです、
うん、
全部それ分かってて、受け止めてて、やってんだって、これがまた嬉しかった、
うん、
でそれはね今もそうじゃないですか。で、これからもそう。ね、そういう心の人間がね、いるっていうことが、本当に嬉しいと思います。これから僕はね、自分の弱いところも、見せる努力をします。うん。なかなかね、記憶が強固なんで、
うん、
難しいけど。はい。そういう努力していこうと思ってます。
はい。じゃあいっぱい見せてください。
いっぱい。はい。いっぱい見せます。はい。
はい。はい、ということでよろしいんでしょうか。
うん。
うん、はい。本当にこうね、心が通い合うためには自分の心を見せるってことが大事ですよね。うん、はい。ということで最終回のカナピョンと行く魅力旅、ゲストは旅する教師ガッキーさんと、パーソナリティは愛の電波師カナピョンこと大倉かなえでお届けしてまいりました。それではまた会う日まで、ガッキーさんアロハー。
アロハー。